り潜っていってね。この番組は IT ガジェット、モバイル通信についてのニュースや話題を中心に、中の人のチープラーニングに基づいて構成される音声配信プログラムです。
番組内でのおしゃべりは、すべて合成音声でお届けしています。
多少お聞き苦しい箇所もあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今週もゆくもばのスタートです。お届けいたしますのはネタを探してきてチープラーニングを駆使するのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話は佐藤ささらと
鈴木つづみと
伊谷の3人でお送りいたします。
ゆくもば第280回です。
前回、年末にクラウドファンディングを使って購入したスマートフォン、ユニハーツ、タイタンのお話をしたんですが、今週の後半になって突然ソフトウェアアップデートが配信されました。
一番の懸念事項だった、技適などの表示シールが剥がせないという問題については、技適表示などの電磁的表示に対応したので、ようやく合法的に剥がして利用することができるようになりました。このほか、特殊な画面解像度で表示に不具合が生じるアプリのために、一般的なアスペクト比で画面を縦長に表示するミニモードの追加をはじめとする改良や機能追加も行われています。
Facebook にあるフォーラムでは、電話を発信すると画面が消えて操作できなくなるとか、いくつかの不具合が報告されていますが、中の人のものでは今のところ不具合を見つけてはいない感じです。
試行錯誤をしている最中で全ての機能を試してはいないんですけど、キーボードの表面をスワイプすると画面のスクロールを行う機能は便利ですが、せっかくの機能ですから、スクロールの感度は調整できるようになるともっといいなと思います。技適表示の電磁的表示に対応したことで、ようやく安心して外に持ち出せるようになったと思いますので、今後は実際の使い勝手についても試したいですね。
使い勝手といっても、でかすぎるので常用にはあまり向かないのは否めないんですけどね。キーボードを搭載している強みを活かして、文字入力関連の用途に特化して運用するとかでしょうか。
スピーカーの音質がまあまあいい方だと思うので、メディアプレイヤーとして使うのもいいかもしれないですね。バッテリーの容量が大きいので、Bluetooth を使用しても長時間運用に適しているかもしれません。
ボディの表面処理がやや傷がつきやすそうなんで、外に持ち出すならケースが欲しいんですけどね。それでは今回のニュースです。
Apple は iPhone XS、XS Max、XR 用の一部のスマートバッテリーケースにおいて充電の際に問題が起きるとして無償交換のプログラムを実施することを明らかにしました。対象となるケースの製造時期は2019年1月から10月の間、電源に接続してもケースに充電されない、iPhone がケースから充電されないという事象が発生するとのこと。安全性に関わる問題ではないとのことですが、対象となるモデルを持っているユーザーは、Apple の直営店、または正規サービスプロバイダへ持ち込むことで無償交換をしてもらえるとのことです。
バッテリーを内蔵しているケース、スマートバッテリーケースは人気アイテムの一つですが、肝心の機能に不具合が発生するようです。 安全性に関わる問題ではないとのことではありますが、やはりバッテリーと充電に関わる部分の不具合ですから、速やかに交換対応をしてもらった方がいいと思います。
JCB と富士通は、個人が持っている電子マネー残高やポイントを、支払い方法に応じて適切な電子マネーやポイントに変換して利用できる、新たな決済連携プラットフォームを創出するための共同プロジェクトを開始しました。スマートフォン決済サービスやポイントサービスが乱立していることで、複数の電子マネーの残高やポイント残高を保有していることが一般的になっています。利用できるお店、地域などの制約や、利用しようと思っても利用しづらい少額の残高であることも多く、それぞれの残高の有効活用が課題になっているというところからこのプロジェクトが始まっています。JCB と富士通では、個人が保有する各種の異なる残高を変換し、複数のサービスで安全に相互流通できるプラットフォームを提供することで、新たなデジタルエコシステムを形成し、新たな決済社会の創出を目指すとしています。例えば、楽天レディに残っている残高を使い切りたいときに、変換レートに沿ってPayPayの残高に変換して、PayPayの対応店舗で決済に利用できるというイメージでしょうか。JCB の持つ決済に関する知見と、富士通のブロックチェーンによる相互接続技術、コネクションチェーンを活用し、両者でプラットフォーム開発に向けた検討と実証を行っていく、とのことです。
利用している決済サービスがお店で利用できないとか、ポイントはあるんだけど利用する機会がないから無駄に放置されて、放置しすぎてポイントが無効になるとか、実際に悩ましい問題です。今回のプロジェクトはこうした問題を解決するソリューションになる可能性があり、中の人は個人的に期待している話です。しかしこの話、技術的には開発できるのかもしれませんが、社会的に広まるのかは難しい部分があるのかもしれません。というのも、そもそもポイントサービスや決済サービスが乱立したのは、自分のところにユーザーを囲い込みたいからであって、今回のプロジェクトはその囲いを飛び越えて利用できるようにするという話ですから、実用化するにはそのバランスをどこで取っていくのかが重要なのではないかと思います。
楽天モバイルは、無料サポータープログラムで提供している自社回線の携帯電話サービスにおいて、2019年12月10日に発生した通信障害の原因を公表しました。通信障害は2019年12月10日の午前8時34分から午前11時15分頃まで発生し、音声通話やデータ通信が一時利用できない状態となりました。影響地域は全国、音声通話は147回線、データ通信は約1000回線影響を受けたとのことです。障害の原因は、西日本セントラルデータセンター内の課金制御機器において、データベースのロック処理の遅延により、データの処理リクエストが互いに待ち状態になり、処理が停止する、デッドロックと呼ばれる状態に陥ったためであるとのこと。再発防止策として、課金制御機器のソフトウェア処理の変更により、データベースロック処理が遅延してもデッドロックを発生させないよう対処したとのこと。このほか、すべてのベンダーに対してデッドロックに陥る処理がないか調査を依頼し、早急に実装を完了する予定であるとのこと。今後のサービス強化に向けては、電気通信設備、または機能に対する過負荷試験などの実施、監視体制及び監視方法の適切な構築、利用者への適時、 適切な周知方策の措置なども行うとしています。
不具合については起きたことは起きたこととしていつまでもあげつらうのもどうかと思うのですが、要は同じことを繰り返さないことが大事なのだと思います。今回の楽天モバイルの発表は原因を明らかにし、それを繰り返さないための措置を講じた、また今後同じことを起こさないための体制強化を行っていくという表明です。なお今回の障害については仮想化技術に起因するものではないとのことです。事故のニュースが届いた時に影響範囲が全国となっていたので、設備のかなり上位側で発生したのではないかとゆくもばでも述べたのですが、障害が発生したのは課金制御機器とのことですから、本当にネットワークの上位側の設備で起こっていますね。 MNO のサービス開始は4月と明言されたばかりですが、そこに間に合うように対策が急ピッチで行われると思います。問題が起こらない、あるいは起こりにくい体制を整えた上でスタートすることを望みます。
AFV、艦船、航空機、自動車などのスケールモデルが好きだけど、制作テクニックなどの情報交換に困っている方はいませんか？そんな方はぜひご連絡ください。SMBF はそんな皆様とのコミュニケーションを目指している模型サークルです。スケールモデルビルダーズ福岡は福岡市を中心に活動中。サークルメンバー募集中。イベントはメンバー以外の方もどうぞ。
今回のニュースは以上です。
それでは今週いただいたコメントをご紹介します。
ゆっくりもばっていってね。第279回を拝聴。いろいろとリニューアルされてましたと、天王寺アップルクラブ公式さんから1月13日に頂戴いたしました。
天王寺アップルクラブさん、コメントありがとうございました。いわゆるプチ整形というやつですね。
プチ整形と言いながらものすごくリソースをぶっ込んでいるやつですね。わかります。
今年最初の配信お疲れ様でした。新しいスマホのレビューを期待しております。と、お気楽メガネおばさんさんから1月14日に頂戴いたしました。
お気楽メガネおばさんさん、コメントありがとうございました。初めてコメントを頂戴したかと思います。ユニハーツタイタンについては今回も冒頭に少しお話をしましたが、折に触れて触った模様をお届けしたいと思っています。
宣言しちゃったので放置できないですね。
明けましておめでとうございます。それとリニューアルおめでとうございます。 Yahoo ID 確認しなくちゃと、イクラムさんから1月16日に頂戴いたしました。
イクラムさん、コメントありがとうございました。 Yahoo Japan ID は普段使っていなかったらうっかり忘れてしまうかもしれませんね。中の人は最近は Yahoo Oak とかは前ほどは使わなくなっていますが、時々思い出したように使ったり、近頃は PayPay の手続き関係でログインしたりしていたので、今回の対象には入らずに済みそうです。
その、時々思い出したようにヤフオクを使って、変なものを散財してくるのは、今年は控えていただきたい。
リニューアルおめでとうございます。私個人的には好きです。と、ヒロフワさんから1月16日に頂戴いたしました。
ヒロフワさん、コメントありがとうございました。 機と言っていただけて何よりでした。
リニューアル前と各セクションの長さは揃えて調整の手間を減らそうとしていたはずなのに、全体的に短くなっていて調整が逆に面倒なことになっていたのは、ここだけの話。
ここだけって、一番行っちゃダメな場所なのでは。
といったところで、今回のコメントは以上です。皆様ありがとうございました。
ゆくもばでは、お聞きいただいた感想など、皆様からのコメントをお待ちしています。
Apple Podcast のレビューのほか、配信しているシーサーブログ、更新告知を掲載している Google ブログへのコメントやメールフォーム、Twitter のハッシュタグ、シャープ、YUKUMOBA をつけたツイートなど、お好きな方法でお寄せください。
いただいたコメントは、ニュースの後にご紹介できればと思いますが、コメント数が多くない場合、数回分のコメントをまとめて紹介させていただくことがあります。あしからずご了承ください。
それでは、今回のゆくもばはこれにて。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆくもばの合成音声は、チェビオ、クリエイティブスタジオにて作成、編集を行っています。
番組のネタ探し、構成や編集、その他全般の雑用は、中の人、またの名をハイマウント。声は、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
イヤでお届けいたしました。